ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents Advanced Audio Blog Season 4, which is all about famous Japanese writers. This series was written by former high school language teacher Hiroi Miyachi. The lessons in this series are in all Japanese, and the transcript is available at JapanesePod101.com in the first comment of each lesson. Be sure to stop by and leave us a message.
Audio Blog 第4 Season 第9課、芝良太郎。
こんにちは。ゆういちです。
夏子です。このレッスンで紹介する作家は誰でしょうか？
司馬遼太郎です。
どんな作家なのでしょうか？では早速聞いてみましょう。司馬遼太郎、
近年日本では歴史上の人物を愛好し、その人物にまつわる書籍を読んだり、ゆかりの地を訪ねたりする女性が増えています。いわゆる歴女ですが、男性にも根強い人気がある歴史小説。特にファンの多い歴史小説家といえば、司馬遼太郎です。直木賞を受賞した、フクロウの城をはじめ、龍馬が行く、坂の上の雲、など代表作を選ぶのに苦労するほど、その作品の多くが長く愛読されています。また、彼の作品は映像化されることが多いのも特徴。それだけ脚本家や演出家が原文からイメージを書き立てられる小説なのです。司馬の描く人物は、それがこの世にはもういない過去の人であることを忘れさせるほど生き生きとしていて、読後誰もがその人物を好きになります。さらに教科書には名前すら上がらない人物を取り上げ、愛情を持って描くところも多くのファンを集めています。織田信長や豊臣秀吉、徳川家康、そして坂本龍馬や西郷隆盛など、日本語を学んでいる皆さんであれば聞いたことがあるでしょう。これらの日本史上の代表的な人物は、複数の作品に登場しています。現在の日本を形作った偉人が、どのような人生の分岐点で、どのような選択、行動をしたのか。それを知ることは、日本や日本人を理解する上で大変役に立つことでしょう。まずは名前だけでも知っている人物が出てくる作品から読み始めると、一層司馬の描く日本の歴史を楽しむことができますよ。
さて、いかがだったでしょうか？今までの1課から8課までのブログに比べると、少しわかりやすい内容だったかもしれませんね。
そうですね。ところで、今回のブログの中で、歴史上の人を好きになって、その人に関する本を読んだり、まあその人と関係する場所に行ったりする女の人が増えているって言ってましたね。
はい。歴史の歴に、女という漢字の女をつけて、歴女と言われているみたいですね。これ新しい言葉みたいなんですけどね。
そうですね。夏子さん、この歴女っていう言葉は聞いたことありましたか？
はい、私歴女なのっていう人には会ったことないんですけど
あ、はい、
でもメディアでよく使われてますよね。
そうですね。実はこの歴女っていう言葉は、ローアインターミディエットのシーズン5レッスン22で紹介していますので、そちらの方もリスナーの皆さんで興味があったら聞いてみてください。
そうなんですか。さすがジャパニーズポッド101ですね
はい、ちゃんと流行を追っていますからね。
はい。
あとこの歴女っていう人たちは、ゲームとかNHK の大河ドラマがきっかけで歴史が好きになったっていう人が多いみたいなんですよ。
なるほど。 NHK の大河ドラマ結構面白いですからね。
はい、そうですね。まあ、ちなみに大河ドラマっていうのは1年間ずっとこう放送されている、まあ、NHK の歴史ドラマのことですね。
そうですね。日本に住んでるリスナーの方の中には見たことある人もいると思います。関東地方では毎週日曜日の夜8時から40分間放映してます。
まあ、子供からお年寄りまで人気のあるテレビドラマシリーズです。で、この大河ドラマは司馬遼太郎の小説が一番多くドラマ化されているらしいですよ。
はあ、なるほど。そうなんですか。 ところで雄一さんは司馬太郎の小説を読んだことはありますか？
これ日本人としてちょっと恥ずかしいと思うんですけども、実は一度も読んだことがないんです。
いや、恥ずかしいことはないと思うんですけどね
まあでもこれから、10年以内には絶対司馬太郎の作品を読みたいなと思っています、はい、実はこうすでに本を買ってあるんですけども、
はい、
例えばもうこう坂の上の雲っていうのはもう3年以上前ですかね、はい、買って置いてあります。
なるほど。長いですからね、はい、じっくりこう読まないといけないかなっていう感じですよね。
そうですね、時間がある時に、はい、読みたいと思います。そうですよね。夏子さんは司馬太郎の小説を読んだことありますか？
はい、今雄一さんがおっしゃった坂の上の雲とか、あとは龍馬が行くとか、長編はいくつか読んでますね、はい、
あと僕は大河ドラマの方もあまり見たことがないので、ぜひ見たいと思いますね、
はいはい、
まあ、でも基本的に先に原作の本を読んでから、大河ドラマを見たらいいかなと思っています、はい、まあ、こう自分でこう本の中だといろいろ登場人物のことを想像できると思うんですけども、
はい、
でこの想像しつつ、ドラマを見るっていうと俳優さんたちの演じる役っていうののこうイメージっていうのが合わせながら考えると面白いかなと。
確かにそうですね。逆に先にドラマを見ちゃうと、小説を読むときにどうしてもその人の顔しか浮かばないとかありますよね
そうですね。ところで今この文字で読んだものを実際に映像で見たりとか、その逆っていうこともいろいろ話していたんですけども、外国語を勉強するときにはとっても効果的だと思いますね。
ああ、なるほど。つまり原作であらすじを知っていてドラマを見る、こうすると一層わかりやすくなるからということですね、
そうですね。でまた小説だけではわからなかった、こう話し方とか見た目っていうのも、ドラマではこうすごいわかりやすくなると思いますから。
そうですね、その通りだと思います。ところでちょっと長くなりますけど、雄一さんは今回も司馬太郎について何か調べてきてくれたんですよね。
はい、もちろんです。司馬太郎は実はもともと作家ではなくてですね、新聞記者をしていたそうです。
ほう。
で30代に作家に転向したそうです。
あ、意外と遅いんですね。
はい。でまあある作品を一つ書くときに、こう資料をとにかく大量に集めたそうです。
確かにいろいろなことを調べないと歴史小説って書けないでしょうからね。
はい、それがですね、何千万円と、資料にお金を使ったそうなんですよ。
え、そんなに？
はい、例えば、坂の上の雲っていうのは、日本とロシアの日露戦争が舞台なんですけども、司馬太郎がこの作品を書くために、資料をある古本屋の町からですね、全部買い漁って、もう日露戦争の資料が全く消えてしまったって言われているほどなんです。
はあ、すごいですね。スケールが違いますね。
はい、
今みたいにインターネットで調べるっていうことはできなかった時代ですから、やっぱり本を買って調べてたんですね。なるほど。名作の陰にはそういう地道な下調べがあったんですね。
で司馬太郎の小説は長いものが多いんですけども、
はい、
時間がなくて読めないっていう人は大河ドラマを見てみるのもいいと思います。
はい、そうですね。それでは今回はこの辺で、
次回もぜひ聞いてください。さようなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.